もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
私の、実の母との人間関係というか、あんで、ちょっと相談させてもらいたいなと思いまして、お電話しました。
はい。どういうことですか。
私の住んでる、歩いて5分先に、ちょっとうちの兄と一緒に、母2人暮らしで住んでるんですけども、
はい。
毎日のように、うちの方に、遊びには来るんですけども、
はい、
例えば私が休みの時に、私も口数の多い人間じゃないので、黙ってずっと話を聞いてたりすると、
はい、
怒ってるんじゃないかとか、無視してるんじゃないかっていう勝手な解釈で、急に怒り出すんですね。
お母様が。
はい。
はい、
ということで、非常に困ってる状況ではあるんですね。
はい。あなたはご家庭は？
あります。はい。
結婚なさってるんですね。
はい、そうです。
どういう家族構成でしょうか？
はい。妻と、
はい。
あと、子供二人います。はい、
おいくつですか？
私は、42歳です。
42歳。で、
はい、
お母様は？
73歳です。
73歳。で、
はい、
お兄様おいくつですか？
44です。
44歳。で、
はい、
お父様は？
前に亡くなりました、
はい、亡くなられて、
はい、
ということはじゃあ今は、お母様とお兄さんは結婚してらっしゃらないんですか。
いや一人ものです。はい、
まだお一人のお兄さんと二人で暮らしてらっしゃる。
はい、そうです。
で、ご家庭を持ってるあなたのところにお母さんは毎日遊びにいらっしゃると。
そうです、うん、はい。
だけども妄想というか。
そうですね、はい。
これは前からそうあったんでしょうか、それとも最近の話ですか。
基本ですね、うちの母というのは自分のことよりも人の話ばっかりなんですね。例えば近所の人はどうのこうのとか、
はい、
例えばテレビで芸能人がどうのこうのとか、
はい、
人の話ばっかりなんですね、
はい。
あの人がどうのこうのって話っていうのが私はあまり好きじゃないんですね、その人の噂とか、
はい、
ですのでただ聞いてるだけなんで、それに対して何も返事がないとかっていうことで、ちょっともう怒っちゃうんですね。ですので、昔からそういうところはありました。
じゃあ、今に始まったことではなくて、お母さんとはそういう部分で昔から衝突はあったっていうことですね。
そうですね、はい。
それはいつ頃からですか？
小学校の時からですね。
うん。
一緒に住んでた時は、そういうもんだなっていう部分もありましたけども、結婚してから、離れて暮らしますので、そういった部分がまたさらに自分としても気になってしまっている部分もあると思うんですけど、
あなたとぶつかるけどもでも毎日いらっしゃるっていうことは、お母さん の,、
はい、
いらっしゃることの目的の一つはお孫さんに会いに来ることじゃないんですか。
あ、それもあります。
ありますよね、
はい。
お子さんはおいくつのお子さんがいらっしゃるんですか、あなた。
11歳と、
はい、
あと9歳。
9歳、
はい。
男の子女の子。
両方とも男です。
両方とも男の子ですか。
はい。
で、このお孫さんお二人はおばあちゃんとには懐いてるんですか。
懐いてはいますけども、結局孫の方にも例えば友達を連れてくるとその子は連れてきちゃダメだとか、そういったことを言いますので、で孫の方も友達を連れて遊びに行くことはしないですし、あまり寄るようなことはないですね。
あなたの奥さんは何ておっしゃってるんですか。
うちの妻は仲がいいもんですから妻にも会いには来るんですけども、うちの妻はちょっとお店をやっておるもんですから、
はい、
なかなか相手ができないという部分もあるんですね。
あ、
でお店も飲食店やってますので、
はい、
仕事してる間にもこう入ってきてお客さんが構わず入ってくるもんですから、非常にそういう対応としてはちょっと困ってる部分もあります。
あなた自身が店やってらっしゃる。
私は会社員で、
はい、
外出てますので。
そうですか。
はい。
他にはどんなことありますか、お母さんで困ってることで。
あとお店もやってることもあって、近所の人の方にも、言わなくていいようなこともペラペラ喋っちゃうんですね。
うん。
で、そういったものもちょっとやめてほしいっていう話はしてるんですけども、
はい、
それとも、自分なりの考えがありますので、そこの部分では、いがみ合ったりするんですけども。
結構、その悪口を言ってしまう人なんですね、お母さん。 他人の。
そうですね、自分が正しいと思っちゃってますので、もうずっと専業主婦で外で働いた経験もないもんですから、人との上手にっていう部分っていうか、もう自分の一方的に話すっていうような形なので、正直まあ人付き合いは上手な方ではないんじゃないかなとは思ってます。
お母さんお友達はいらっしゃらないんですか？
ですね、いつもまあそういった形でトラブルもあったりして、正直ないんじゃないかなとは思います。
そうですか。で、あなた様としてはどうしたいですか？
僕もね、上手にやればいいんでしょうけど、まあすぐこう怒って何ともならないっていう状況が非常にもう嫌で、まあ、そこの部分をこう上手にやれればまあいいのかなと思いますけど、結局その周りもそういう状況で困ってるので、どう対応すればいいのかっていうのがまあ正直困ってる状況なので、そこをなんかね、アドバイスいただければなという。
なるほど。はい。わかりました。今日の回答者の先生紹介します。心についてのエッセイストとおなじみ、マドマゼル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい。日常ね、よくあるような話にも、感じるんだけれども、一度、まあ確かに、本当に困ってるなっていう状況になっちゃったら、確かに、あれだよね。でも、それにしてもよく毎日来るよね、それで、向こうも来りずに。
多分、人恋しいっていう部分は、非常にあるのかなと思ってます。
そうだよね。
で、そこの部分は、うちの、妻の方も、まあ、感じてて、まあ、上手に対応してくれてはいるんですけど、
こういう人って結構いるんですよ。それで、でも残念だけど、みんな孤独になっていくよね、やっぱり。
そうなんです。で、子供から言うと、親なんで、親のプライドっていう部分もあったりするので、あんまりは言わないようにしてるんですけど。
そうね、言ったところで分かることじゃないからね。
そうなんです。はい。
でも、どっかで自分が本当には受け入れてもらってないっていうことを分かってるから、常々そうやって確認しようとするんだよね。
う
ん、
はい、
だから本当に孤独なんですよ、実は。かといって自分の他に自分を表現する方法を持っていないのよね。それで昔死んでいく人を最後に見取ることが多かった人がですね、はい、お医者さんで、
はい、
一体どういう生涯にどういう悔いを残して死んでいくの人が多いのかっていうことをなんか語った本があって、でその中で一番後悔が多かったのが、
はい、その
何にも挑戦しないで死んでいく人だったっていうんですよね。
あ、はい、
おそらく今あなたがおっしゃったように、一度もこの方は仕事、まあ、社会に出ないのが悪いとは言わないし、そういう出ないで済んだ状況だから、それはそれで幸福だったとは思うけれども、
はい、
そういうなんていうの、自分を鍛えなくちゃいけない、自分をここは抑えなくちゃいけない、はい、自分はこれを今期待されるかこれをやらなくちゃいけないというような意識が一度も見分かれずに来た人なんだよね。
まあ、正直うちの母も家庭内ですごいこう苦労してるんですね。嫁姑の問題で非常に苦労してて、でうちの父も正直お酒飲むと暴れる人だった。
ああ、苦労はしてんだ、じゃあ。
ですので、そこで、やっとね、やっとっていうことないですけども、そういう、まあ、しがらみから、
離れてね。
離れたのに、もうトラブルを起こすことないでしょっていうことはね、
なるほど、
言ってるんですけど。
でも、お母さんは、じゃあ、やっぱりそういうことを通して苦労もしたし、傷ついてるんだよね、じゃあ。
そうですね、はい。
深くね。
はい。
なるほどね。まあ、本当はそこら辺の話を、本当は聞いてあげるのが一番早いよね。
そうなんです。ですので、まあ、こういうことあったねとか、過去の話になったときは、そういう話もできるんですけども、基本ね、近所の人がどうのこうのって話になっちゃうと、
でもお母さんが一番聞いてほしいのは、本当は芸能人がどうだこうだではなくて、
はい、
自分が本当に辛くてどんなに傷ついたかっていうそのことだよね。その、
そうですね。
代弁が、はい、あくまでもその芸能人の話になっていたりゴシップになってるっていうことだと思うのね、
はい、そうですね、 ね。う
ん、だから、そこら辺をちゃんと一回、まあ、深く聞いてあげる姿勢っていうのがあればね、まあ、なんか納得してくれるのかなっていう気はしなくもないよね。
そうですね。はい。
でも、実際にそういうことは、機会もなければ、またチャンスもなければ、難しいけれども、まあ、そういう目でお母さんを見ることによって、なんか、伝わるものは出てくるかなっていう気はする。例えば、黙って聞いていくにしても、あ、お母さんじゃあちょっと俺用があるからって言って、ちょっと背中をこう、優しく背中に手を置けば、はっと気づくものが人間ってあるもんなんですよ。
はい。
そういう違ったアプローチ、そういうアプローチを、試みていないんだと思うのね、やっぱり。
うん、はい、
そこら辺があると魂が落ち着くっていうか、納得してくる、はい、そうすると違った展開が開けてくる。それから今やったらかえってトラブルが大きいんでダメだけれども、あと何か役に立っているっていうことがやっぱり大事なんですよ、73歳ぐらいのあれだとね。
そうですね、うん、はい、
それでそこら辺はっと気づいて心落ち着くものがあったら、例えばただ遊びに行くんではなくて、遊びに行くとお母さん仕事も邪魔になるから、はい、それだったら得意料理1個何か必ず毎日作ってよとか、店に出すからとか、
はいはい、
で今の段階でやるとまたそれが自己主張になっちゃうからかえってトラブル必ず生みますけれども、そういうなんていうのかな、感性が伝わった後は次は生きがいを与えることだよね、やっぱね。だから僕はやっぱり寂しい人なんだから、ボディタッチっていうか、なんていうの、スキンシップがね、
はい、
やっぱり嘘でない心からのスキンシップでかなり変わると思うよ。はっと何かが目覚めると思うよ。だってそういう対応してくれる人がいないんだもん。
そうですね、うん、まあ考えるといないですね、うん、はい。
結局人間なんてだって最後求めてるもんは、
はい、
そんなもんじゃない。
はい、そうですね、うん、今まで自分の考えっていうかが、ちょっと、違うんだなっていうのが、この電話でね、ちょっと、分かってきました。うん、今まで、年を取れば取るほど、うん、やっぱり苦労したほど、なんかこう、人間的に成長してないといけないんじゃないかなっていうのがあって、うんうんうん、それは、そこの部分を逆に僕が、まあ、甘えてたのかなと思います。うん、もうちょっと、凛として欲しかったっていう部分、うん、親としてしっかりして欲しかったっていう部分があ
るだろうね、あなたとしてもね、はい、うん、だからあなた自身もその部分で未成長な部分が実はあるわけよ。
あ、はい、わ、うん、かりました。はい、はい、
もしもし。
もしもし。
新宿のあるバーなんですけども、
はい、
そこのバーのママさんのお母さんってのは青森県で、一人暮らしのお母さんでね、
はい、
でも80過ぎてるんです。
はい、
でもそのバーのつまみ、酒の魚ですね、
はい、
それは全部その青森のお母さんが一人で作られて、2日に1回3日に1回宅配便で送ってくるんですよ、
はい、
その娘のバーのためにつまみを作ってる毎日っていうことで元気いっぱいでいらっしゃるんですね、
はい、
やっぱりだからいくつになっても何かに参加できるとか少し役に立ってるっていうことがその人の精神衛生上すごく大事なことかもしれないというふうに今思ったんですが、
はい、
だからひょっとしたらお母さんにもマドマゼル愛先生もおっしゃってましたけど、何か逆にお願いするとか、そういう形、
そうですね、
はい、そういうことも求めてらっしゃるかもしれませんね。
はい、ありがとうございます。はい、
どうも失礼します。
失礼します。